私たち日本、世界中でですね、新型コロナで本当に大変だった時期があります。コロナのただ中でですね、出した本がありまして、僕が出した本が恐怖からの解放者イエス、ヘブル人の手紙の試訳と解説と、今回は、ね、この326ページの本の要約を30分でお話ししたいと思っておりますが、もともとこの本のタイトルはですね、本当はこうしたかった。死の恐怖の奴隷状態からの解放者イエス。死の恐怖の奴隷状態からの解放者イエス。ちょっと長すぎるということで、恐怖からの解放者イエスにしたんですが、今読まれたヘブル人の手紙の2章の14節15節というのは、イエス様が十字架と復活によって、悪魔という死の力を持つ者を無力化したんだ。死の力を滅ぼしたんだ。っていうすごい宣言なんです。それを知らない人は、知らないうちに恐怖の奴隷になっている。一方、恐怖からの解放者イエスに出会っている人は、そこに愛の交わりを築くことができる。激しい悩み、いつまでたっても本当に悩みでいっぱいになるっていう人が、時にですね、ああ、死んだ方が楽だって思う場合がありますけれども、死っていうのは、すべてを失うことのシンボルです。私たちは死において、家族や友人と引き離され、それまで築いてきたもの、すべてを失います。実は不安に駆り立てられている人は心の底で死を恐れているとも言えるのではないでしょうか。聖書では死は最後の敵と呼ばれます。キリストの十字架っていうのは何よりも死に対する勝利。肉体の死、いやーそれはみんな死ぬんだからそんな怖くはないよ。って言ったとしても、この死ぬっていうことをですね、腐敗のプロセスとして考えたら、嫌悪と恐れを抱く。僕は70歳を超えてますが、だんだんね、頭が忘れっぽいなとかね、ちょっと体が疲れやすいなとか、もうちょっと経つとね、本当にいろんなとこ不自由だなって。体がどんどんどんどん腐っていくみたいな感じ。それを避けるために20年前から一生懸命スポーツクラブに通ってますが、ね、一生懸命抵抗しようとするってやっぱりね、体が腐敗するってのは嫌だよね。でもキリストは私たちを先ほど歌ったように栄光から栄光へと変えてくださる。それが私たちの希望なんだってことで、2章5節に書いてある言葉、ヘブル書の2章5節って面白い言葉なの。神は私たちが語っている来るべき世っていうのは、聖書では新しい天と新しい地、新しいエルサレムなんですね。それを御使いたちに従わせたのではない。今のこの世の中では、御使いが、ね、神の、そばにいて、ね、この地を治めているように思えるかもしれないけど、新しい天と新しい地においては、私たちが復活してキリストと共にこの世界を治めるんだよ。アダムが最初エデンの園を治めてたと同じように、私たちは、創造的に世界を治める。皆さんよく天国っていうとさ、天国何するところ、昼寝するところ、いやそうじゃないんだよ。天国っていうのは本当にあらゆるね、喜びがある。創造的な喜びがある。芸術の喜びがある。農作物を育てる喜びがある。踊る喜びがある。 で、私たちはそのこの世界が変えられて復活してこの新しい世界に住むための準備をしている。そして新しい世界においては人間は御使いを上回るって書いてあるんです。こう多くの人ね、こう忘れてるんだけど、私たちは神の使いを裁く者になるって言うんだよ。御使いの上に立つんです。ただね、この後詩編ヘブル書では詩編8編が引用される。ちょっと前に詩編8編をやりました。詩編8編は何かというと、人間は何なんだろうと言って、実は神様は全ての人間にね、素晴らしい誇りね、誇りある働きを与えてくださったんだ。神が作った世界を治めさせるっていうですね、使命を与えてくださった。で、最終的に人間にはね、7節にあるように栄光と誉れの冠が予定されていた。全ての人間はイメージオブゴッド、神の形に創造された。それがですね、やがて明らかになる。しかしですね、今なかなかそうなっていない。それは人間が神に逆らったということがあるから。それに対してこの詩編8編で予言されていることっていうのは、このここで引用されるヘブル書2章の7節と9節関わってくるんですが、本当の意味でイメージオブゴッド、神の形として生きた方はイエス様なんです。そして神はこのイエス様を御使いより一時的に低いものとして、そしてやがてイエスを復活させて御使いよりはるかに上回るものとしたんだっていう話してて、で、イエス様の十字架は何のためかっていうと、その死はですね、9節にありますが、すべての人のために味わわれたものだ。イエスの死は、すべての人を生かすっていう意味があったんだよっていうことだった。そしてその上で、10節で続けて、神がですね、まあ、原文の流れでは10節ではですね、この方にとってふさわしいことであったと言って、この方とは神、万物の存在の目的であり、また原因でもある方と言って、この神様が、ね、世界を始め、そして世界を完成しようとしている。私たちはどこから来てどこに行くのか、神から生まれ神に向かっていくんだ、世界もそうなんだっていう中で、多くの子たちを栄光に導くために。多くの子たちって誰ですか？これは私たちなんです。原文ではですね、多くの息子たちって書いてある。私たちはね、クリスチャンっていうのは神の子とされた。で、神の子っていうのはChild of God っていう場合もありますが、Son of God という場合もあるんです。イエス様はサンオブゴッドでしょ、神の息子なんですよ。で、私たちはイエス様と同じ神の子の立場にいられた。だから女性も神の息子なんですよ。いや、息子なんてそんな失礼なんて。いや、そうね、イエス様と同じ立場だからね、このサンシップ、あえて言うとドーターシップでもいいんですが、まあ、とにかく私たちはイエス様の弟妹の立場にされている。で、ね、私たちは最終的に復活のイエス様と同じ姿にまで変えられる登場なんだけど、そのプロセスとして、ね、私たち、ね、多くの息子たち、多くの娘たちを栄光に導くために、彼の救いの創始者を多くの苦しみを通して完全なものとされたっていうのは、救いの創始者っていうのはイエス・キリストのことなんです。イエス・キリストを苦しみを通して、十字架を通して復活の栄光の復活に預からせたっていう話なんです。 僕はなんだクリスチャンになったのは大学生だね。でも大学、いや高校受験とか高校時代から世界史が大好きだったね。僕高校生の時からアタナシウスっていう名前よく知ってた。アタナシウスって人はね、三位一体論を主張した人だ、ね、もうちゃんと高校これ覚えてないとね、世界史まともな成績取れないんだよ。ところがさ、教会に来たら意外にアタナシウスそれ誰っていう人が多いんだよね。ごめんなさい、おバカさんじゃないかなと思ったけど、とにかくアタナシウスっていう人は私たちがね、信じてる三位一体論の原型を作ったのがアタナシウスって方なんですよ。残念ながらアタナシウスのね本が読まれてないんだよ。僕ね、僕はそうね、死ぬ前に今日思った、アタナシウスの本を訳したいと思ってる。本当にいろいろと書きたい本だけど、まあ、とにかくね、アタナシウスさんが何を言ったかっていうとね、言葉の受肉っていう本の中でですね、本当に薄い本なんですけども、言葉ってのは神の子、キリストね、神の子が人となったのは我々を神とするためであったと、面白い表現なんです。その私たちは別にね、所詮ずっと非動物のままなんだけど、神となるっていうことはどういうことかっていうと、欲望がもたらすこの世の腐敗を免れ、神のご性質に預かるものとなると、聖書に書いてある。私たち、神のご性質に預かるものとなるっていうことを、ね、英語ではデイファイって言うんですね。進化するっていう。私たちは栄光の姿に変えられるってことは、ね、神のご性質に預かるものとなる。そのために神が人となった。それは人を神とするためであったっていう、そういう単純な意味。神が人となったのは私たちを神とするためであったって、こう、すごいね。それを、まあ、アタナシウスさんが言っているんです。ちなみにこのアタナシウスの教えがどっちかというと多く、ね、読まれているのは西方国教会じゃなくて東方教会。東方教会で一番大きいのはロシア正教だよね。実はロシア正教ってとっても大切な教えを、ね、守っているんですよ、ね、残念ながら今の問題いろいろとありますが、まあ、とにかくですね、そのことが11節で引き続きですね、生徒する方も生徒される者たちもすべて一人からということです。生徒する方ってのはイエス様でしょ。生徒される者たちって私たち。すべてね、一つから出てる。この一つはアダムから始まってるというふうに考えることもできるし、神から始まってるっていう両方あるんですが、どちらにしてもね、イエス様も私たちも神から生まれているんだ。で、だからイエス様は私たちを兄弟と呼ぶことを恥としない。ね、御使いは、ね、イエス様とは違うんですよ。私たちはイエス様に似せて、イエス様は私たちに似てるんです。だから私たちがね、キリストの復活に預かるってことは、私たちは御使いよりも上に立つんですよ。これが意外に知られてないんだよね。で、ここで書いてあるのはね、多くの子たちを、ごめんなさい、生徒する方も生徒される者たちも、ね、一人の方から出ている。だから、イエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥とせず。イエス様は私たちを兄弟と呼ぶ。もうちょっとね、ピンとくる言い方で言うと、ね、ここにいる女性はみんなイエス様の妹なんです。ね、男性はイエス様の弟なんです。同じ神から生まれてるんだっていうすごい表現なんです。そしてイエス様は私たちを兄弟と呼ぶことを恥としない。そして私はあなたの皆を兄弟たちに語り継げるってここで出てくる。回収の中であなたを賛美しよう。この十二節の言葉はどこからの引用ですか？ 今日一番最初に読んだ詩編22編、詩編22編というとね、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのかとか、イエス様がね十字架で叫んだ本当に苦しみの叫びだよね。それから詩編22編始まってんです。それでだから金曜日には我が神我が神どうして私をお見捨てになったの、ねね、日曜日に何を言うかというと、日曜日に言うのはですね12節なんです。復活のイエス様が、復活のイエス様がね、私を、ね、死からよみがえらせてくださったあなたの皆を、ね、この出来損ないの兄弟に、出来損ない皆さんじゃないんですよ、あのイエスの最初の弟子だ、出来損ないの弟子たち、ね、その出来損ないの弟子たちにですね、イエス様は彼らを兄弟と呼ぶことを恥じろせずに、神は私を死の中から復活させてくださったって賛美する。そして詩編22編はその後何が出てくるか、最初ね、あの神様が読んでも答えてくださったって話が、その直後に何て書いてあるかというとね、あの神は答えてくださった、そして神は私たち、あのイエス様は私たちを兄弟と呼んで復活を共に喜ぶものとしてくださった、そしてその直後にね、神様は私たち の、あのうめきを決して軽蔑なさらない方、私の祈りを真剣に聞いてくださる方っていうことが、さっき一番最初にあの読んだんですよ、黙想の中でも。それがだからね、これは私たちのクリスチャン人生のですね、あのもう要約のようなもの。クリスチャンっていうのはね、あのどっかで必ずですね、あのすみません、こんなはずじゃなかったって感じるんで、ね、もうちょっと楽に生きられると思ったのに、なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだとか思ってね。でもみんなここにいるのはね、そこをくぐり抜けたからここにいるんでしょ。人生には常にそういうことがあるんです。もう本当にダメだと思ってね、ああ叫んで、神様なんか死んじゃって何の役にも立たなかったとか言ってね。でも3日目にですね、ああ実は神様ちゃんと私に目を留めてくださったんだって言って、そしてそのことを喜ぶんです。その繰り返しがあのこの教会なんですよ。それで要するに福音というのが伝わってくる。でその最初がイエス様、イエス様は我が神我が神どうして私をお見捨てになったのかって叫んで、3日目にね、あなたは私の祈りに応えてくださったってこう回収の中で賛美をリードするんです。だからイエス様は賛美リーダーなんですよ。ワーシップリーダー、イエス様は最初のワーシップリーダー。それがまあここに書いてあるんです。で、あの13節 で、私はこの方に信頼を置くって。これはイザヤ書8章17節の言葉なんですが、開かなくてもいいですが、まあ、イザヤ書8章17節18節に書いてあることはこれ何かというとね、神様がね、御顔を隠しておられる、イスラエルの家から御顔を隠しておられる、その方になお信頼する。神様祈りに応えてくれないってふと思っちゃうけども、それでもなお信頼する。それがここに出された、私はこの方に信頼を置くって。そしてその上で、見よ、私と神が私にくださった子たち。この子たちっていう言葉は、先ほどのサンじゃなくてですね、あの、インファントって言って、幼子なんですね。で、だからここで言ってる私っていうのは、あの、イザヤ書の文脈で言うと、予言された救い主なんて。予言された救い主が私って言って、それとね、イエス様がですね、私たち、ね、クリスチャンのことを私に賜った幼子たちっていうふうに呼んでいるんです。だからイエス様は、ね、このご自身に従う者たちを、ね、イエス様の妹弟として大切にし、ね、兄弟と呼ぶことを恥とせずに私たちを守り導いてくださるっていうことなんですね。どこにおいてもですね、例えば、あの、本当に、 大きなビルの火事にね、突っ込んでいく消防隊の方、ね、隊長なんてすごいよね。で、みんな不思議に隊長の言葉に従う。それはどうしてかっていうと、隊長自身がその火の中をくぐり抜けたっていう体験を持ってるって。だからみんなが隊長の言葉に従うんです。それと同じようにイエス様は私たちの兄としてね、すべての人間の誰よりも苦しいところを通って復活した。イエス様は私たちの苦しみを分かっている。だからイエス様に従うんだ。ということで、とにかくね、イエス様は誰よりも苦しいところを通ることによって私たちのリーダーになったっていうことが言われている。そのことが14節でですね、子たちっていうのは幼子たちなんですが、私たち人間は血と肉を持っているので、イエスも兄として同じように血と肉を持った。このね、神の子が血と肉を持つ体を持つっていうのはすごいことだ。これね、王様が奴隷になるよりもはるかにすごいことなんです。で、神様っていうのは死なない方なんですよ。ところが神が人となったら腐っていく体を持っちゃったんだよね。本当に大変。こう食べないとさ、お腹すくし、ね、疲れると体が動かなくなるし、ね、70、80になるといろんなところがガタガタっときてね、もう腐敗していく。神の子が腐敗する体を取るってのはすごいことです、これは。それは、すべての点で私たちと同じようになるため。じゃあどうしてそういう必要があったかっていうと、人間のすべてのね、問題の根本は何かっていうと、神様がね、アダムとエヴァをエデンの園において園を管理するものとして、ね、作ってくださった。その時に神様一つだけ約束させたことがある。それは何かっていうと、善悪の知識の木から取っては食べてはならない。それは善悪の知識から取って食べるってことが自分を神とするっていうことだから、神の競争者となってはいけない。あくまでも神に従って生きるものとして作られた。ところが食べるなって言われた途端ですね、その木がなんかとてもね、目にしたわしくね、賢くしてくれそうで好ましかったと、そう見えちゃったんだよね。で、欲に引き寄せられてね、アダムとエヴァは食べてはないと言われた木の実を取って食べてしまった。そして死に支配されるものとなった。私たちはすべて死に支配されるものとなってしまった。それに対し、ね、死と無縁の方、死ぬことのないはずの神が、この死に支配される血と肉の体をお持ちになった。それによって神が死ぬことができるようになったんです。でも、ね、イエス様が死んだときに、ある意味で、ね、サタンが大喜びした。ああ、神の子を殺すことができた。でも、それによって悪魔は自分の支配権を失った。それはご自分の死によって死の力を持つ者、すなわち悪魔を無力化するためである。こう、新改訳の方で滅ぼすためって書いてありますが、現実に滅ぼしたのは死の力なんです。サタンは滅んでないんだよね。そうでしょ？サタンは本当に今生きて働いてんだよ。でも死の力を滅ぼしたんです。だから、死の力を持つ悪魔を無力化したって訳した方がいいかなってね。教会共同訳は無力としたって書いてあります。で、だから今日の修法にね、無力化したっていう訳を載せてますけども、 だから私たちはイエス様を信じることによって、ね、死の力に打ち勝った。サタンは私たちを殺すことができない。イエス様につながるものを。いや、確かに死ぬんだけども、ね、死んでも魂は神のもとにあり、そしてやがて新しい体で復活することができる。だから、私たちはもうすでに死を恐れる必要がない。ここで書いてあるのは、死の恐怖の奴隷状態から解放されている。さっき言ったように、死の恐怖っていうのは、ね、失うことの恐怖。ね、名誉を失うだとか、財産を失うとか、子供を失うだとかね、大切なものを失う。それが死なんですよ。そういう恐怖から私たちは解放されるんだ。じゃあ、ね、死の恐怖によって一生涯奴隷となっていた人々が解放されたっていうことがどうやって歴史上明らかになったかっていうと、ご存じの通りイエス様が十字架にかけられたのローマ帝国の支配下ですね。紀元30年頃で、紀元300年ぐらいまで、その後270年間にわたってクリスチャンであるっていうだけでね、殺されることがたくさんあった。特にローマ帝国は時代が過ぎるにつれてですね、皇帝を神としてを崇めよっていうですね、命令が出てきた。皇帝崇拝がローマ帝国の市民の義務になっちゃった。でもクリスチャンは決して皇帝を神として崇めなかった。こう日本も似てるね。日本も第二次大戦の時、天皇を神として崇めなければとこう、ね、非国民とされるとこう。ローマ帝国の中で、ところがね、クリスチャンは決して皇帝を神として崇めない。皇帝の権威は認める、ね、政治には逆らわない。でもこの皇帝礼拝というか偶像礼拝だけは絶対しないということで、次から次と殺されていくんですよ。ところが、2世紀、テルトゥルニアスっていうですね、有名な人がこんなことを言ってるんですね。その当時の権力者に向けてね。皆さん、あなた方が必死になってね、クリスチャンを殺そうとしていろんなことを考えてるけども、ね、わかってるって。クリスチャンは死ねば死ぬほど増えるんだよって。どうしてかっていうとね、クリスチャンの死に様がかっこいいってね。それはね、本当に彼らはもう死を超えた復活の命を生きてるっていうことが殉教の場面で明らかになるんですよ。だからテルトニアスはこう言ったんですよ。キリスト教徒の血は種なんだ。キリスト教徒が死ぬたびにクリスチャンの数が倍化していくって。まさに死の脅しに屈しない姿が人々に感動を与えて、だから結果的にですね、270年経ってですね、一番最後の激しい迫害というのは、紀元303年、紀元304年のディオクレティアヌスっていうですね、皇帝の下で大変な迫害が起こった。それから8年後に何が起こったとか知ってますか？ディオクレティアヌスの迫害から8年後に、なんと、皇帝コンスタンティヌスっていうのが、ね、もうお母さんがクリスチャンだったって話なんだけど、とにかくコンスタンティヌスが、ね、もうキリスト教を公認する。で、やがて自分自身も洗礼を受けるんですけども、だから大迫害の8年後にひっくり返るんです。それはどうしてかっていうと、ね、クリスチャンは決して、ね、政治秩序はひっくり返そうとしない。でも、偶像崇拝だけは絶対しない。で、死ねば死ぬほど、みんなが信仰に憧れていくって話なんです。と同時に、このね、最初の初代教会、から古代教会にかけての時代にクリスチャン人口が増えたもう一つの理由がある。それは何かというと、定期的にこの前のパンデミックなんかよりはるかに恐ろしいですね、 ペストかなんか知らないけど、とにかくこう感染症が広がるって。その時に世の中の人はね、感染を恐れてさ、もう家族でもですね、感染しちゃったら家から産出す、ごめんなさいって。それに対してクリスチャンたちはね、産出されたその感染者を自分たちのね、共同体に招き入れるんですよ。一生懸命世話するんですよ。どんな病気でも世話したらね、最終的には治る確率が非常に高くなるんです。そうすると感染症が終わるとですね、クリスチャンの共同体はどんどん増えていってですね、そうじゃないところはどんどん減っていくってことなんです。だから、クリスチャン人口はなんで増えたかっていうと、こう、殉教迫害とですね、それとパンデミックで増えたんですよ。実際ね、ついこの前、この新型コロナがね、流行った時に、皆さん、ロンドンとかニューヨークで何が起こったかっていうとね、本当に人口の多いところでバッタバッタとこう感染してですね、呼吸ができないって大変なことになった。そしたらね、アメリカにおいてはですね、アメリカの地方から多くのクリスチャンがね、看護師の方が集まってきたんですよ。今まで看護師ちょっと休んでたっていう人がニューヨークに集まってきた。ね。イギリスではロンドンにたくさんの看護師が集まってきたんですよ。ところが日本ではどうだったかって言うとさ、学校なんかに行くとですね、あなたの親、何、病院に勤めてんの？危ない。ね。病院に勤めてる子供を、人の子供は来ないでくださいみたいな。本当にひどい話。こんな話日本だけだよ。なんか本当にね、災いを避けることばっかり考えてる。キリスト教会だってさ、幸いうちの教会はほとんど通したことはないんだけど、ね、結構伝統的な教会なんてさ、すぐさ、教会開いてクラスター起きたら大変だとか言ってみんなバッタバッタと閉めてったんだよ。ひどい話だね。私たちはね、イエス様は死の力に打ち勝ったってことは恐怖に打ち勝った。すべてね、名誉だとかね、金銭だとか財産だとか、そういうものを奪われるっていうのが、失うっていうのは死なんですけども、イエス様は死に打ち勝った。その結果として私たちは恐れずに今なすべきことをできる。だから恐れずにね、ケアの必要な人がいたらケアをする。ね。本当にお話を聞く必要があったらお話を聞く。そのために、ある意味で命を懸ける。決してね、恐怖心を押し殺すんじゃないんだよ。もう復活したキリストと共に私は栄光から栄光へと変えられる途上なんだから、大丈夫なんだよっていうのが、クリスチャンの生き方。それで結局ローマ帝国の中でキリスト教人口が増えていくわけです。で、そういう中で16節に行きますけれども、それは明らかにイエスが御使いたちを助けるんではなく、御使いたちを助け出すんではなく、アブラハムの子孫を助け出そうとしたっていうのは、まあ御使いは別に助けられる必要はないんだね。でもアブラハムの子孫、私たちはね、肉、弱い肉と血を持ったですね、傷つきやすいものなんだ。だからイエス様ご自身がですね、神の御子が私たちのこの弱い体を引き受けてくださった。改めて17節で、そのためイエスは全ての点で兄弟たちと同じようにされなければなりませんでした。それは神の御前への憐れみ深い忠実な大祭司となるため、民の罪を贖うためであった。イエス様は私たちと同じ生活をするものとなってくださった。イエス様がお兄さんであるというのはね、最近同じね、家族で生まれててもね、子供たちが違った学校に行くっていうのがあるんだけど、ね、昔の時代はそうじゃなかったよね。大体お兄さんが行った学校に弟たち妹たちは行くんですよ。そうするとね、弟たち妹たちはお兄さんから、あ、学校ではこういうことがあるんだよとかね、いろいろと教わることができる。イエスが兄であって私たちの先前を歩いておられるってことはね、イエス様はね、全ての点で私たちと同じようになって、同じ食べ物を食べ、同じ苦しみを味わい、ね、 同じような人にいじめられながら、そして勝利していくって歩みをイエス様は取ったっていうことを言っているんです。だから、ね、でイエス様は全てにおいて勝利された方だから、私たちはイエス様に従っていくときに、実はいろんな悪い習慣が変えられていくっていう話が同時に出てくる。アタナシウスは不思議なことを言ってる。キリスト教がローマ帝国にもたらした変化をですね、十字架の印によってあらゆる魔術は終わりを迎え、あらゆる魔法も無力にされ、あらゆる偶像礼拝も荒廃させ、放棄させられた。非異性的な快楽は終わりを告げ、すべての人は地上から天を見上げるようになったと。要するに、キリストの素晴らしさが明らかになるにつれ、人は自然に偶像崇拝や魔術に見向きもしなくなった、ね。偶像礼拝の中では、戦いの神とか快楽の神が、ね、人々を無軌道な快楽に向かわせたんだけども、キリストの教えに帰依するやいない。不思議に人間は変わっていったって、ね。心を刷新されたかのようにですね、残虐行為なんてそんなことはできないと思うようになった。ね、男性も浮気をしなくなったとかね、とにかくそのみんな不思議にですね、イエス様を信じた途端ですね、なんか性格が変わっていくっていうんだよね。それはイエス様に触れることによって、イエス様の憐れみの真実に触れることによって価値観が変わっていった。私たちはね、今この世の中で基本的人権っていうけどさ、すべての人が生まれながらね、同じ神の前に価値を持ってるなんて、誰言ったの？イエス様以外に言った人いないよ。ね、日本で言うとさ、儒教とかって孔子とかいるけど、ね、儒教の教えでは明確だよ。生まれながら人間は違うんです。ね。自分の分にふさわしい生き方をしましょうっていうのは儒教でしょ。それに対して、すべての人間に価値がある。ね。2000年前、女性は、ね、政治、大体女性が選挙権を持つようになったのつい100年も経ってないぐらいか。大変なもんだよね。でも今やそれが常識になってきてんだけど、とにかくその変化ってのはすべてイエス様から始まってるんですよ。私たちの価値観が、キリスト教によって、イエス様によって変えられてきたんです。まさにイエス様は私たちと全く同じ人間になることによって私の価値観を変えてくださった。さらにイエス様は大祭司として何をしてくださったかというと、民の罪をあがなう、民の罪をなだめる。旧約聖書の中ではね、民の罪をなだめるためのさまざまな生贄がありましたが、イエス様はご自身を生贄とすることによって私たちの罪を許してくださった。アタナシウスはこう言った。キリストの死は全てのもののための身の知り権であって、この死によって隔ての壁が取り壊された。異邦人の招きが実現し、ね、イエス様は片方でユダヤ人を、片方で異邦人をご自身の手の元に招いて、イエス様は十字架で死んだってことは空中で死んだってこと。そして空中においてイエス様は自分を犠牲とすることによって私たちが天に上がることができる、天への道を開いてくださった。イエス様は空中で死ぬことによって天への上昇路を開いてくださった。で、最後に18節でイエス様は自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができる。試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができる。イエス様は、私たちが味わうね、人から拒絶される痛みだとかね、人から無視される痛みだとか、そういうことを全部味わっておられる。ところが私たちはね、こういう中でさ、そういうことを知らないからさ、なんかさ、悩み相談する。もうちょっとシャキッとしなさいとかね、もうちょっと強くなければとかね、こんなこと聞き流せばいいよのよとか言われてね、叱咤激励されながら育つんだけどさ、 ついついね、でそれで信仰者もですね、イエス様信じたら、まあ、教えを、ね、暗記したらね、ビシッとできるはずだとか言ってね、こう、強がるクリスチャンが残念ながらいるんだよね。ダメ。強がるクリスチャン、本当にダメ。強がりは一番信仰に反する。ね。イエス様ご自身が私たちの試みを受ける人の気持ちを分かってくださるから、私たちがすべきことは何かというと、イエス様、実は怖いんですってね。今日あの人と会うのが怖いんですから始まってね。いや、これ失敗するかもしれない。どうしましょうとかね。とにかく、イエス様は私たちの弱い心を分かってくださるんです。僕はね、昔本当にね、大きな誤解をしてたね。昔野村で営業もしてたこともありますけども、そういう中でね、強くなるんだ。ね、それから、牧師になったらですね、こう、何も動じないですね、見るからに、本当に謙遜で柔和でですね、動じない立派な人間になるんだって思ったんだけど、ね、牧師になって36年だけど、何も変わっちゃいないなと思うね。でも意外にね、何も変わっちゃいないっていうのが変わってるのかなって思うんです。どういうことかというとね、つい3年ほど前に心が傷つきやすい人への福音なんて本を書きましたが、要するにそれで気づいたのは、意外に私は本当に実は傷つきやすかった。で、実は強がってた。ね、ついつい野村の厳しい世界に耐えてきたんだなんて言ってね、俺はそんな傷つきやすい弱じゃないんだなんてね、言いかせるところがあったんだけど、いやそうじゃなくて実はとても傷つきやすい人間なんだってことに、ふわっとさ、60代後半になって認めるかよって、もうちょっと最初から分かってればよかったのにね、まあ、とにかくそういうふうに認めたら本当に楽になりました。本当に人の話もそれまでもずっと聞いてましたけど、ずっと聞きやすくなってくる。これね、自分で言うのもなんだけど、これひょっとしたら清められてるのかもしれないと思うんだよね。私たちついつい清めって言うとさ、なんかどうしない心って思う。そうじゃない、ね。自分の弱さを知って、そしていつでもどこでもイエス様にすがりながら生きる。これが喜ばれる姿なんです。で、そういう人は人の話も聞けるようになるんですよ。なんか言うたびにね、こう、パパーとこういうふうに死んだら大丈夫よなんていうのは、そういう人の話、あんまりね、相談に行きたくないでしょ。イエス様はそうじゃないんですよ。イエス様は本当に私たちの弱さを分かってくださるっていうのが、ヘブル書に繰り返し出てくるんですよね。それはイエス様が私たちを誰よりも苦しいところを通ったから、イエス様はまさに救いの創始者なんです。でイエス様が悪魔と戦って悪魔に勝利してくださって、ご自身の勝利を私たちに与えてくださった。イエス様が天から下って地のどん底に降りて天に引き上げられた。その中に私たちは招き入れられた。私たちがどん底に行ったと思ったら、実は天に近づいてる。どん底に行った、そこにおいて本当にイエス様によって支えられた、イエス様を身近に感じたって、もう本当にそれで大丈夫なんですよ。あなたは今栄光への道を進んでるんです。だからね、本当に私たちは見つかり以上のものになるんです。そのために今どん底に無理してどんどん行かなくてもいいんですが、まあ、とにかくですね、本当苦しいことを味わって、それを通して、ね、イエス様を身近に感じて、そして、自分の祈りがやっぱり聞かれてたんだなっていう体験をもとに、で、そういうことをね、自慢じゃなくてね、私も本当に大変だったんだけど、ね、神様を遠く感じることもあったんだけど、でも大丈夫だったんだよ、だからあなたも大丈夫よって寄り添いながら、それが大祭司イエスに従う生き方なのかなって思います。お祈りをしましょう。天のお父様、本当にイエス様が私たちと同じ弱い姿となってくださいました。イエス様は大祭司として私たちの弱さを知っていてくださいます。イエス様は私たちの兄です。私たちはイエス様の妹、弟とされています。そして私たちは、復活、見つかり以上のものになると約束されています。 どうかそのことを信じながら、イエス様に従って歩んでいくことができるよう守ってください。今、YouTube でも聞いておられる方が多くいらっしゃることを覚えます。どうかそのお一人お一人にもあなたがお語りください。そして、共にあなたに従い、そして交わりの中で生きる勇気と知恵をお与えください。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。